創世記の第17章1節から14節を通して、この朝は99歳からの新スタートという題で、しばらくの間御言葉を聞きたいと思います。毎週こうして今創世記の御言葉を少しずつ聞き続けております。皆さんが毎週、この後の続きはどうなっているんだろうか、そんなことを楽しみにしながら教会に来続けてくださっていると良いなと、そんなふうに思っているわけです。私は1週間の間にこの聖書の箇所を理解するために、いろんな聖書の翻訳だとか、あるいは解説している仲介書だとか、あるいは説教集とか言われるものを読みます。創世記はとてもいい本がたくさんありますので、少なくとも20冊とか30冊とかそういう数の本を読みます。で、そうやってたくさんの本に目を通すのは、ここに書かれていることがどういうことなのかということをできるだけ深くちゃんと理解をしたい、そう思うからです。そういうふうにして、ここに書かれている神様のことをつかみ取っていくわけです。もっと知りたい、もっと深く理解したい、そう思いながら、いつも1週間がすぐに経ってしまいます。一方アブラハムですけれども、前回の箇所から今日の箇所に至るまで、先ほどの聖書の話の中にもありましたけれども、前回は86歳で、今日は99歳ですから13年経っているわけです。で、この13年の間起こった出来事が聖書には何も記されておりません。言葉に記すことのない時間を過ごしているわけです。ハガルから生まれたイシュマエルが跡取りではない、そう言われながらも、この13年の間にアブラハムに子供が生まれたわけではありませんでした。ですから毎日毎日イシュマエルを育てていくということをアブラハムはしていくわけです。子供が日に日に育っていくのをアブラハムがどんな思いで見ていたのか。13年というのは決して短い期間ではありません。1週間の間、この前あったことから今日のところまで、今日のところをできる限り理解したいと思って聖書を読む、そうやってたくさんの言葉に触れることができるわけですけれども、アブラハムはもっと長い13年という期間の間、何の神様からの語りかけの言葉もない。自分の人生の意味を知りたい、なぜ子供が生まれないのか、このイシュマエルはどういうふうに接したらいいのか、どう育てたらいいのか、何の答えも何の言葉もない中で過ごす13年というのはどういう重みがあったのか、それは想像するほかありません。私たちは教会でこうして毎週聖書の御言葉を聞いていくことができます。その都度神様がどんなお方なのか、信仰に生きるというのはどういうことなのかを聞くことができます。時には私も言いますけれども、アブラハムはあまり立派ではなかったのではないかとかですね、もっと他の選択肢があったのではないか、そんなことを好きかって言うわけですけれども、それも私たちはこの聖書を通して結末を知っているから言うことができるわけで、当の本人はこの先どうなるかということは何にも分かりません。まだ実際に経験することのない中で、アブラハムが自分の人生をどう生きるのか、そのアブラハムが抱えている苦しみを私たちは理解することができないわけです。今日のところの一節にこう書いてあります。さてアブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた。 私は全能の神である、あなたは私の前に歩み全きものであれ。主はここでご自身のことを私は全能の神であると言われたと書いてあります。下の中央を見ますとエルシャダイというふうに書いてあります。前回のところでハガルが神様のことをエルロイと呼んだ、見ておられる神と呼んだ、まあ、そんなところを聞きましたけれども、今日の聖書の箇所も同じように主はご自分の方から私はエルシャダイという神であるとおっしゃったわけです。でこのエルシャダイという言葉を聖書は全能の神というふうに訳しております。でところがこのエルシャダイという言葉だけ調べてみてもそうですけれども、エルというのは神という意味です。ところがこのシャダイという言葉の意味は実はよく分かっていないということが、どの仲介者も口を揃えて書いています。意味が分からないのになんでじゃあ全能と訳すのか、まあ、それには理由があるわけで、これもまだ紀元前の話ですけれども、旧約聖書があまりにも素晴らしい内容なので、その当時ギリシャが世界を支配した時にこの聖書をギリシャ語に訳したい、まあ、そういうふうに考えたわけです。アレキサンダーという王様がいた時のことですけれども、そして70人の人たちが70日間かけて聖書を全部訳した、まあ、その聖書のことを70人訳聖書と言います。ヘブル語の聖書がギリシャ語に訳された最初の聖書の翻訳です。でこの70人訳聖書、ギリシャ語の聖書でこのシャダイという言葉を全能と訳した。でこれが聖書の時代に一番近い、まだ新約聖書も書かれる前の時代のことですから、ああこの言葉は全能という意味なんだと人々はそこから理解をしたわけです。まあ、それでその時からこのシャダイという言葉は全能というふうに訳す習慣ができてきました。まあ、意味は明らかではないわけですけれども、神ご自身が自分のことをエルシャダイであると言われて、それとともにあなたは私の前を歩み全きものでありなさいと主は言われましたけれども、ここでもそうです。私の前を歩むというのは一体どういうことなのか。例えばこの創世記これまでのところに立派な信仰の人として2人の人物が出てきます。1人はエノクという人と、もう1人はノアという人です。この2人は聖書を注意深く読んでみるとどういうふうに書いてあるかというと、この人たちは神と共に歩んだというふうに書いてあるんです。ところがアブラハムには主は私の前を歩みなさいと言った。神様と共に歩むというのではダメなのか、神様の前を歩むってどういうことなのか、神様が後ろにいてアブラハムが前を歩いていくということが、まあ、まずイメージできるわけですけれども、もう一つの考え方ができるわけで、神様のおられる方に向かって歩いてくるということも神様の前を歩みという意味になります。どっちなんだろうか、まあ、いろいろ調べてみるわけです。名前はどうでもいいんですけども、ドイツのベスターマンという聖書学者がいるんですが、その人は神と差し向かいに生きる生ということを言いました。神様とちゃんと正面を向いて生きるということを主はここで言われているのではないか。あるいはフォン・ラートという人がいるんですけども、この聖書学者はエノクやノアの時とは違う全知識が置かれる、共にじゃなくて前にというですね、全知識が置かれることによって神様との関係が変化している、そういうふうに書いています。あまり難しい話にならないようにしたいんですが、神様を見上げて生きるようになるということをここで主は全きものというふうに呼んでおられるということなんです。 星空を見上げてごらんと言われた主がその前に語られていました。主を見上げて行きなさい、私の前を私に向かって歩いてくるようにしなさい、そういうふうにここで主は語っておられるのです。アブラハムからしてみたら13年間もの間ほかっておかれて無視され続けてきた、そんな気持ちだったのかもしれないのですけれども、考えてみればそれはアブラハムの視点でしかありません。ひょっとするとアブラハムはその間主を見上げて生きていなかったのではないのか、そういうふうに理解することもできるわけです。イシュマエルを育てることに夢中になって、あるいは自分が年を取っていくことにばかり気を取られて、自分の目の前にあること、自分自身にばかり目を取られて主を見上げることを忘れていた、そういう13年であったのではないのか、そういうことも考えられるわけです。この主の語りかけはそういうアブラハムに対して、もう一度私を仰いで生きよ、私はエルシャダイという神だ、私はあなたの神、全能の神なのだと語りかけておられる。今日本当は17章全部をやろうと思いまして、水曜日の学び会の時に13章全部をやったんですけれども、あまりにも内容が多くて1節だけでもこれだけあるわけで、それで木曜日から14節までにしました。まあ、今日は1節からこの14節までを、そこから御言葉を聞いていきたいと思っているわけですが、もう少し先に進むと、主はここでアブラハムと契約を結ぶと語っておられます。これで3回目のことです。契約の内容は子孫の繁栄と土地の約束です。これまでの内容と特に変わったところはありません。大きく変わっていることは2点あります。一つはアブラムという名前がアブラハムという名前になったということです。そしてもう一つは割礼を受けるということです。この名前についてですが、アブラムという名前、この名前は父は高められるというのがもともとの意味です。でその水曜日の学び会の時にですね、この父というのは誰なんだろうか、誰のことを指しているのか、まあ、そんな議論が起こりました。子供に名前をつけるのは父親の役割です。自分の子供に父は高められるという名前をつけるということはどういうことかというと、普通に考えればお前のお父さんは立派なんだぞということになるわけです。お父さんはテラという人ですけれども、まあ、そうじゃないのではないか、まあ、そんな意見が出てきまして、アブラハム自身のことをここで父と言ってるのではないか、なるほどそういう読み方もあるかと思いまして、聖書をいろいろ調べてみました。まあ、そしたらいろいろ調べてみるとですね、ほとんどの説明は高貴な家柄を指す名前というふうに書いてあります。でところが何人かの聖書学者たちはこの父というのは神様のことだというふうに書いている人たちがいるんです。で私はそれでちょっとびっくりしたんです。旧約聖書の中で神様のことを父と呼ぶ、それは実は14回しかありません。ほとんどないんです。しかも神様のことをお父さんという言い方をするのはイエス様が主の祈りでそのように祈られて一般的な考え方になったんですけれども、それまではほとんどそういう考え方はありませんでした。ですからアブラハムの名前が神様のことをお父さんというふうに呼んでお父さんが高められるようにという名前は、まあ、どれほどその理解があるか、まあ、少し私には分かりません。でただ問題は名前が多くの者の父というふうに変えられたということです。でそうだとすると子供っている本来の意味はやはり 先ほども前に名前出してくださいましたけども、一つの家の父、あなたの父は立派である、その家族だけを指していた名前がもうその後の全ての人を包んでいる、そういう大きな名前に変わったということをここで聖書が言おうとしているのではないか、私はそのように理解をするわけです。それまでは一家族だけを指していた名前が世界大の名前に変えられる、そういうことなのだと、その聖書の読み方が最も妥当なのだと思います。名前が変わるということは存在が新しくなるということです。例えば結婚をするときに、まあ、名前は変わりませんけれども名字が変わります。まあ、今国会でそんな話がもうずっとニュースでそればっかりやってますけれども、国会の審議である人がこの夫婦別姓はどうかということを提案したら、ある議員が名前が変わるのが嫌なら結婚しなければいいと言って国会でヤジを飛ばしたんだそうです。でそれが今まあ問題になっているようですけれども、この名前が変わるということは、まあ、今ちょっとデリケートなテーマなのかもしれませんけれども、この存在が新しく変わる、でそれは良いことなのか悪いことなのか、まあ、そんなことを今世の中が考えようとしている時です。下の名前は変わりません。名字が変わったとしても名前は変わりません。主はここでアブラムにアブラハムとこれから名乗るようにと言われました。言われたのは99歳です。一つの家の名前であったのが今日に至るまで神の民の父になる、そういう壮大な名前に変えられる。99歳であったとしても主はその人を新しい存在に変えることがおできになるのだということを聖書はここで語っているわけです。そして新しい存在にされるということの印として割礼を施すのだということを主はここでお求めになりました。まあ、実は昨日も午前中にある方のお家の家庭訪問をしておりました。でその方のご主人とも一緒にお話をすることができたんですけれども、この葬儀のお話を今順番に訪問しながらお話をさせていただいています。でその方のご主人はクリスチャンではないのですが、奥さんと一緒に自分も教会で葬儀をしてもらいたいという話になりました。でその時にですね、その奥さんがあなたも洗礼を受けたらいいのにと、まあ、これがチャンスだと思ってですね、そういうふうにお話になったわけです。するとご主人が洗礼を受けると何かメリットがあるのかとおっしゃいました。何もメリットがないじゃないかと、まあ、言うわけです。まあ、それで一生懸命、いやたくさんメリットがあるという話を一生懸命こうされている姿を見ながら、ああいいなと思いながらですね、こう見ていたわけです。洗礼を受けるということ、主イエスを信じるということは私たちの存在が新しくなるということです。そこには実にたくさんのメリットがあります。まあ、メリットというか祝福があるわけです。で今日の聖書の箇所は洗礼の話ではなくて割礼の話ですけれども、意味としては非常に似ています。まあ、そんなことを念頭に置いて聞いてくださるといいと思うんですが、割礼というのはこの時アブラハムの子孫がしていくように神様がお求めになりました。男性の性器の包皮の部分を切り落とすという儀式です。まあ、それを通してアブラハムの子孫であることの印としたわけです。12節にこう書かれています。あなた方の中の男子は皆世々に渡り生まれて8日目に割礼を受けなければならない。主はアブラハムの子孫だけではなくてその家のしもべや子孫ではない者もアブラハムと一緒に歩んでいこうとするならその人はみんな割礼を受けるようにと言われました。そしてこの割礼がやがて神の民イスラエルの印となっていきました。割礼を受けた時からその人はアブラハムの子孫となります。アブラハムの子孫となるということは神がアブラハムに約束した子孫の繁栄と土地の約束を同時にいただくようになるということです。 もはや割礼を受けた人はアブラハムが持っているものをみんなもらうことができるようになる。割礼を受けることによって神の子供とされて、アブラハムの祝福を受け継ぐものとなって、その約束が家族、子供たち、孫たちに引き継いでいくわけです。そうやって神のものとなるという祝福の印は、イスラエル人を支える誇りとなっていきました。やがてイスラエル民族が誕生していきますけれども、だんだんとイスラエルの人たちは神様の言うことを聞かなくなっていきます。そしてバビロン捕囚というのを経験します。バビロンという国がやってきて攻め滅ぼされてしまいます。イスラエルの人々は国土を失います。礼拝をする場所、神殿を失ってしまいます。聖書もなくなってしまいます。残ったのは割礼だけです。ところがこのイスラエルの子孫は子供たちにずっと割礼を受け継がせていきます。割礼をしているということを通して、もう私たちには何にもなくなったとしても、この神様の約束があるのだ、私たちは神の民だ、イスラエルの人々のアイデンティティを支えるものになっていったわけです。普通は支配される国の人たちと結婚をしていって、そしてもう民族というのがなくなっていくのが数例です。けれどもイスラエルの人々は割礼を施して、異教の人たちとは結婚しないで、ユダヤ人たちとしてずっと生きていく、イスラエル人としての民を形成していくことを誇りとしていきました。だからイスラエルの民はその誇りを失わないで、いつも希望を持ち続けることができるようになっていったわけです。この祝福は今割礼から洗礼というふうに形が変わって、それが今私たちにも受け継がれています。私たちはアブラハムの子孫となる、約束の国、神の国をいただくものとなる。そして私たちの子孫もまた祝福を受けるものとなる。その約束はアブラハムから始まって今日に至るまで受け継がれ続けているのです。ここで語られているのはそういう約束です。今私たちに与えられている洗礼も、その洗礼は当時のように男だけではなくて、女も子供も全ての人の前に記されている神からの約束です。だから主イエス様のことを信じたら洗礼を受けましょうと教会では進めるわけです。アブラハムの子孫たちはこの祝福の意味を知っていました。だから子供たちに割礼を施していきます。生まれて8日目の赤ちゃんに割礼を施す、そんなのかわいそうだからやめた方がいい、きっとそんな意見も出てきたはずです。信仰は親が強制するものではない、自分の意思で持たせるものだ、そんな意見もどこかから聞こえてきそうな気がします。けれどもイスラエルの人々は自分が受け取っている神からの祝福が確かなものであるということを知っていましたから、割礼を施すことをやめませんでした。ここに祝福があるということを知っていたからです。家族に洗礼を受けることを勧めることは難しいことなのでしょうか。子供に主イエスのことを伝えるのは難しいことなのでしょうか。私たち自身が主からいただいた祝福を、この喜びを確信を持って伝えていただきたいのです。この祝福の意味を知ってほしいんです。自分の子供にも自分の孫にも自分の家族にもぜひ知ってほしい、分かち合ってほしい、そういう自信を持っていただきたいのです。そこには必ず祝福があるからです。神はアブラハムに 99歳の時にこの新しい人生をお与えになりました。それはもう遅いということはないという意味です。何歳であったとしても神の祝福はいつも私たちの前に提示され続けているということを聖書はここで語ろうとしているのです。いつでも新しい存在に変わることができる。神様は私たちに何度も何度も何度もチャンスを与え続けてくださるお方です。アブラハムも自分の目の前に映る状況しか見えなくて主を見上げることができなくなりましたけれども、その時に主は、私はエルシャダイである、あなたの心を高く上げなさいと語ってくださいました。私を見上げなさい、私の前を行きなさい。私たちの主は全能の神です。そのことを私たちは信じているのです。私たちの主はエルシャダイと言われるお方、あなたの神と言われるお方、この主を見上げながらこの主に向かって歩んでいくときに、主はその歩みを確かなもの、豊かに祝福されたものとしてくださるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは私たちに対して、私はエルシャダイであると語ってくださいました。あなたは全能の神です。そのあなたが私の方を仰ぎ見よと、私の前を生きよと語りかけてくださいます。あなたの前に生きていくときに、そこに豊かな祝福があります。どうかあなたのこの豊かな祝福を私たちの毎日の生活の中で味わうことができるようにさせてください。目の前の厳しい現実しか見えてこなくなる私たちです。自分の病気や自分の年齢や自分の抱えている問題しか目に留まらなくなってしまう私たちです。主よ、どうか私たちの心を高く引き上げさせてくださって、あなたを見上げることができるものとならせてください。そしてこの祝福を私たちの周りに受け継がせていくことができるように、どうかその力をも私たちにお与えください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。